FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
FM 横浜 84.7。
皆様明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。ウラベリンのお時間です。
ウラベリンですよ、
ね、本当はね月1になったのに、うん、私が勝手に今日もやりますとか言ったんで、急遽撮らせていただいておりますけれども、
いや、
は
い、撮りましょうよ。
そうだよ ね年始だもんね、うん、ちょっとマドンナ興奮しちゃったよ。
そう、はい、畠山みゆきが目の前で、はい、生放送中非常に興奮してました。マドンナ ね
私ね、ほんとちょっとお恥ずかしいぐらい80年代、はい、まあ、別にずっとファンですけど、うん、だって本当に子供の時だったのね、ほら10歳とか11歳とかさ、
あ、デビューした頃ね、
夢中になっちゃったんですよ、うん、ちょっと恥ずかしいぐらいファンだったんですよ。
あのまさしく畠山みゆきさんの年齢はここでは言いませんけど、う
ん、
は
い、いや別にいいんだけどさ、うん、
世代ですよね。
そうですね、う
ん、マドンナ世代、
うん、だからほら、だから10歳とか11歳って本当にその一番若いティーンエイジャーでしょ。
そうだね、
がもうわしづかみだもんね、うん、心ね。
82年の時点で10歳ぐらいでしょ。
そう、
うんうん、そうでしょ。
そうなの。
だから、うん、だからまあ多分ライカーバージンで知ったと思うんですけど、真の意味でね、さっきね一般層に知られた曲っていうのはホリデーからっていうふうに言いましたけど、まあこれはいわゆる、ナショナルヒットになった初めての曲だったんでっていう意味なんですけど、はい、まあ本当の意味での世界の一般層に知られたのはやっぱライカーバージン以降ですから、
まあそうでしょう
ね、あれが初のゼミランバンソングなんで、
いやもうね、彼女のこうニュースをほら当時もちろんネットなんかないから、はい、結構ね新聞とか載せたんですよ、朝日新聞とかに。
そうでしょうね。
それを見てね、うん、勇気づけられて日記とか返したもん。マドンナも頑張ってるから私も頑張るみたいな。
相当なファンだったね。
すげえ笑っちゃうよね、うん、もうね。
いやでも、うん、マドンナのもう一つの特徴としてはね、うん、やっぱり同性からそういうね支持を、やっぱりそれは、うん、あの、うん、歌声の中の力強さとか、うん、そういったものを感じ取ってたと思いますよ。
そうですね、うん、だから今日その話を聞いて、そっか、あんまそういうふうに言語化したことなかったけど、あのエネルギーを感じたのはやっぱそういうこう彼女の、うん、
だって基本的にはさ、うん、コケティッシュで歌ってるじゃないですか。
そうそうそうそう、うん、そんなにね魅力的な、うん、私にとってあんま好きな、そんな声じゃないんだけど、う
ん
う
ん、なんだけど、でもやっぱり根底に流れるところはそれが絶対的にありますから、
なんかね別物としてとってとても好きだったんですよね、
う
ん、
まあ、あとはやっぱ総合的なもんでしょうね、そのルックスを含めて。
そうね、ダンスも素敵だしね、
うん、そうそうそう、
ファッションもね、そうなんですよ、そうなんですよ。
顔だってやっぱ美人じゃないですか。
もちろんもちろん、うんうん、で、あのちょっとほら、あの反対性的な感じとかもさ、ああやっぱこう10代の
そこもね子供にはマドンナって僕偉いなと思うんですよ、うん、だから例えばほら Justify My Love で、うん、あのその神への、
うん、
あの、うん、まあ、冒涜って言われてたんですよ。あの、
あれじゃなくて、ライカプレイヤーじゃなくて。
あ、ライカプレイヤーか。うんうん、はい、あの、うんうん、十字架にね。
そうそうそう、ね、とかだってほら、
それはちゃんと意思を持って彼女やってますから。
いや、そうですよね。うん、
別に冒涜でも何でもないし。
うん、そうそうそう。いや、結構すごいことだと思います。だって、防具の時だって。うん、
で、うん、まあ、言ってみれば社会的な発言もちゃんとする人らしい。
そうですね。うん。そうです、そうです。
そういうとこがね、本当いいよね。だから、まあ、ある意味ね、テイラー・スウィフトとかもそうじゃないですか。
ああ、うん、でも成り上がり感は確かに全然違うよね。まあまあ
もちろん、もちろん。テイラー・スウィフトはね、まあまあもちろんね、最初は売れなかった、ファーストアルバムはまあ厳密に言うと売れなかったんですけど。
かもしれないけど。
あの、その、成り上がり感っていうね、あの、いわゆるレーベルが最初からスターの街道を、例えばホイット・ヒューストなんかもう最初からそうなんですよ。
あ、
スターの街道をちゃんとこう用意されていて、そこを走っていったっていう。例えばクリスティン・アギレラとか、
うん
うんうんうん、ブリトニー・スピアーズとかもそうじゃないですか、
うんうんうんうん、
そうではない、
ちょっと違うんだよね。
だからまあ言ってみれば70年代80年代のアメリカのアーティストって基本はそうなんですけどね。
なるほど、うん、だからちょっと日本人のこうなんていうのかな、昔のスターにもつながるっていうかさ、うん、だってデトロイト出身でさ、何のコネもない、
うん、だから言ってみれば、ね、まあまあ、例えば石川さゆりですよ、
うんうんうん、
70年代、う
ん、まあ、藤恵子さんとかさ、
うん、14歳ぐらいでデビューしてるわけですよ、
う
ん、で最初の、ね、4年ぐらいは
流し飛ばずだったという
売れないんですよ。で同期がね、山口百恵とか桜田淳子なんですよ。同い年で。
そうなんだ。
うん、で多分じくじたる思いを、
うんうんうん、
で田舎から出てきて、
同じ事務所で、
いや事務所違うと思いますけど、それは分かんないけど、あの彼女の歌声って、うん、当時の初期の頃って本当に覚悟を感じるし、でようやく掴んだヒットソングが津軽海峡冬景色で、うんうんうん、19歳ですからね。
そうですか。
あれが
あれも子供心にビシバシ来てましたもんね、うん、
だからまあ、あの大なり小なり70年代の日本の、うん、女性歌手、まあまあ別にアメリカもそうですけど、うん、あのそういった覚悟、ここがね、うん、僕ね今の音楽と決定的に違うなと思いますよ。
マドンナの自伝みたいなのあって、とにかく何でも読めるものは調べて読んだんですけど、ずいぶんちっちゃい時にお母さん死んでるんだよね。それもね、彼女の結構そのトラウマっていうか、なんて言うんだろう、こう孤独、うん、な部分で、それを癒すためにもそのスターになりたいみたいなね、あるんですよ。すごいんですよ。
あのね、いろんなエピソードがあって、まあね、35ドルを持ってね、
そうそうそう、
あのニューヨークに出てきた
って、ね、タクシーに乗ってもらい、一番華やかなとこに行ってちょうだい、
そう、何の金これもないんですよ、何にもないんだけど私はスターになると、
そうそうそう、ね、
うん、で35ドル持ってニューヨークに行ったって、ね、いや、そういうエピソードも面白いじゃないですか。
だってすっごい恥ずかしいけど、うん、私それをバックボーンに消せる馬が出てき
た。いいじゃないですか、いい話だな。
いやこれ結構マジ初めて言ったけどさ、うん、それやっぱありますよ、
気仙沼から東京に出て、
うん、
いや私を世界の中心に連れてって、
いやでもね、あのマドンナの話はもちろん知ってたんで、ね、うん、マドンナってやったんだみたいな感じはあったよ、ね、すごいよ、
タクシーの運転手に私を世界の中心に連れてってって
ね、
で行った先がタイムズスクエアだったっていうね、
あそうだっけか、
うん、らしいですよ。
あそうなんですか、うん、
タクシーの運転手も考えたでしょうね、
あ、
うん、タイムズスクエアだろうない
いねタクシーの天使見えるって、はい、カールさんがよくわかんないけ
ど、それとかね、はい、あのあ例えばもう一つのエピソードとしてね、
はい、
あのまあ、やっぱり18歳に出てきて、うん、いろんな、まあ、役者だとか、あの要はスターになるためにいろんなチャレンジをしてたんですけど、やっぱり鳴かず飛ばず、
うん、
で、19か20歳ぐらいの時に、あの要はエロティックな映画とかに出たんですよね。
あ、そうだよ、あの写真集とかもね、
そうそうそう、
ってるもん、
うん、でも僕はね、そういったエピソードでさえも覚悟を感じますよね。
全然そう思いますね、
うん
うん
うん、本当に、
はい、あの
なんていうのかな、ハードルの低いあの感じがあるじゃないですか、昨今の。
分かるよ、
音楽、
ね、うんうんうん、まあ誰でもこうメディアに露出することはできるしね、
別に、
うん、
別に
YouTube とか何でも、
ね、ハードルが低くても高くてもいいんですけど、うん、
インスタでも何でも
いいんですけど、はい、うん、まあそういったやっぱ覚悟みたいなもの、それがあるからこそ人の心を動かすんですよ。
だと
本当にそう思うんだよね。
だと思うな。
だからそれで、ね、送り手側の意識の低さもあるなっていうね、最近ね、う
ん、あと IQ もすごい高いんだよね、マロノってね。
ああ、まあ、ね、やっぱり IQ 高くなければ売れないと思いますよ、うん、
ねえ、私なんか彼女が最初の言葉のルルドマリアちゃんだっけ、
はい、
なんか授かった時にインタビュアーから母親としてどんなこと大事に一番して、うん、どんなことが大事だと思いますかって言ったら、はい、死なないことって言ったの。
いいね、
びっくりじゃない。
あでも本当多分ね、
ご自身がほらちっちゃい時亡くしてるから、うん、お母さん、うん、
いろんなことをちゃんと考えてるんだろうし、
やっぱね、一言一言が重いんですよ、うん、重いっていうかこう参考になるっていう
ね、これ結果論かもしれませんけど、やっぱりスーパースターになるべくしてスーパースターになった人なんだろうな。
そうですね、
って思うよね、う
ん、結構ねコンプレックスなんかもあるんだよね。
あ、そりゃそうでしょう、
ね、結構こう、うん、自分俯瞰的に見る力が、まあ、まあそれがないとでもスターになれないよきっとね、うんうん、
でも多分ねマドンナの頭のいいとこって、うん、おそらく自分を売り出す方法は、うん、あのもうエブリバディのデビューした時から歌手としてやっていくっていうふうに多分覚悟を決めてたわけですよね、
うん、
でようやく掴んだチャンス、うん、おそらくレーベル側があの用意したものに、猛獣してたと思いますよ。猛獣って要は盲目的に従う、うん、多分、
うん、なんかその80年代のさ、こうインタビューとかあの、はい、マドンナですみたいな新曲ですみたいな時にすっげえ態度悪くて、それもでもかっこよかったんだよね、うんうんうん、なんか、
いやでもね、うん、多分ね、うん、あのさっきね、スーパースターになる確信みたいなものは自分が多分ずっと持ってたんだろうなってね、18歳から、うん、そこはブレてないんでしょうね。
でしょうね、
うん、
うん、でしょうね、
絶対ブレてないと思いますよ。だからそれは、過信ではなくて確信ですよね。
過信、ね、
っ ていうのが一番いけない。
そうそう、過信はダメなんですよ、うん、それはね。
でマドンナは多分過信はしてないと思うんですよ。
あのほらマテリアルガールでさ、あのマリリン・モンローのね、新種金髪がお好きな、あの格好するっていうのもさ、粋なもんじゃないですか。
あれでもね、僕ね、あのマドンナの PV ってホリデーから当時オンタイムで見てて、あのいよいよと思ったんですよ、あのビデオ見た時に。
あ、本当。
なぜならば、うん、ホリデーにしろ、はい、ラッキースターにしろ、マライカ・バージンにしろ、ビデオって非常にチープじゃないですか。
ライカバージンですらね。
そう。
でもあれまだほらベニスで撮ってんじゃないの。
なんだけど、要は、レーベル側が予算をかけてなかったんですよ。まだ。
確かに今思って。
ライカバージンの大ブレイクで、いや、これはかけるべきだと。
やっぱ出演人数変わってくるもんね。
マテリアルガールから、一気に上がったんですよ。
そうですね、そうですね。
感触が。
ああ、確かに。
おおって思いましたね。で多分マテリアルガールってあの曲って、はい、あの曲があったからこそ僕はねマドンナが、スーパースターになったと思うんですけど、あれってマドンナのステレオタイプなイメージを、しっかりと植え付けた曲じゃないですか。
うん、ちょっとユーモアもあってね、
ホリデーとか、ライカバージンよりも、マテリアルガールなんですよ。
マテリアルガールってまたぴったりな言葉ですね。
そう。
面白いよね。
だから、まあ、これはね、あのシングルカットした順番っていうのがね、ライカバージンがファーストで、マテリアルガールがセカンドだったんですけど、
そうでしたっけ、
セカンドアルバムからね。この順番っていうのも、多分、まあ、計算してやってたんだろうなっていう。だからそこまで、の扱いになったなっていうね。それをね、本当に思ったね。
そうだね。
で、そのマテリアルの直後に間髪入れずのクレイジーフォーユーだったんで、これはもう畳みかけ感ですよね。
そうですね。
これはもう、あ、レーベルは本気なんだなっていうね。
そうですね。
そこでバラードを投下したっていうのがね。
はいはいはいはい。ね。
だまあ、どん
フォースシングルつもあったっけ？フォースシングルってありました？
いや、ありましたよ。何に対するフォースシングル？
フォース。4枚目？そのライカバージンの。
通算
?4 枚目。
ライカバージンがファーストですよ。セカンドアルバムからの。
その、アルバムの中からのフォースシングルってあります
か？ありますよ。さあ、クレイジーフォーユーはアルバムじゃないですから。あれ、サントラ。
あれ？アルバムに入ってなかったっけ？
ビジョンクエスト。入ってないです。ね、フォースシングル、サードシングルが、エンジェルだったかな。で、フォース、エンジェルの B 面がイントゥザグルーブで。
そうなんだ。あんなにファンだったのに結構適当だな、はい。
で、もう次のサードアルバムが出る頃になっちゃったんで、トゥルーブルーね。
そうだそうだ。
で、パパドンブリーチあたりですね。
はいはいはい。あの頃に確か来日したんだよね。
で、もうパパドンブリーチあたりになると、もう、出す曲全部大ヒットですよね。
そうなんだよな、ね。またあのショートカットがすげえ可愛かったんだよな。
あとマドンナの素晴らしいところはね、30年間ぐらい新曲にワクワクするんですよ。そうじゃなかった？
そうね。そうね。
いい意味でも悪い意味でも。
ワクワクするでしょ？
ワクワクする。
はいはい。
すごくない？
すごいよ。
それって
すごいよ、さっきの2000年代の話も出たけど、ほらハングアップとかミュージックもさ、
そう
ね、確かにもう今も、
あとフォーミニッツとかね、2000年代ティンバランド、
そうだね、
ワクワクじゃないですか。
ティンバランドだ。
ワクワク以外何もでもないですよ。だからちょっとね、残念ながら2010年代以降ちょっとね、
確かに
失速感はあるんですけど、
確かに、
要は、アウトオブデート感かな、っていうのはあるんですけど、でもまあそれでもね、ダンスチャートでは1位取っちゃってますからね。
そうですね。
2010年代でも。
そっか。
はい。いまだに、歴代ダンスチャートで1位取った最多アーティストですから。
そっかそっか。
そう。
これ
はもう他の追随を許さないですね。
そうなんですね。
これ
マドンナ特集、ちょっとそれこそほら、ディケードによって、
ね、そうね、
ちょっと詳しくもう一回聞きたいですね。
そうですね。
そうですね、本当に。
マドンナは僕も、実は、大好きな。
私もちょっと恥ずかしいぐらい好きだったっていうけど。
それは、珍しいと思いますよ、僕ね。誤解を、恐れず言うならば、例えば30年間ね、新曲にワクワクするって、いや、例えばね、ボンジョビが82、3年デビューしたじゃないですか。同じぐらいですよ。マドンナと。
あ、そうね。
いつまでライフでワクワクしたかっていうと、ワクワクしないんですよ。
ああ、
これ問題発言かな。 わかんないけど。
でもちょっとわかるな。うん、
もうある意味、ほら、置いてきた感があるじゃないですか。まだないもん。
まあ、本当少なくともその2000年代
のあの人置いてこないもん。
そうかもね、うんうん、あの人置いてこないもんね、うん、そうだね、うんうん、
それを30年間やってたんですよ。
そうだね、うん、
まあそれはねスタッフが優秀だったってのもありますけどね、まあ、
もちろんね、うん、もちろんそうなんでしょうけど、うん、そうですね、
はい、
はい。じゃあそろそろ、はい、私さっき映画の名前マリリン・モール、あれ紳士は金髪お好きでよかったかな、間違えたらごめん、
僕わかんない、
多分それで大丈夫だと思う、うん、まあまあいいや、はい、はいはい、じゃあそんな感じで皆さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。 FM 横浜 Podcast